2026年2月の6日から2月の16日まで、東京は恵比寿の恵比寿スターバーで上演しております。恵比寿スターバープロデュース公演、Lie to Me を見てきましたので、その感想をネタバレなしでお届けしていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。久しぶりの感激トークですね。感激トーク以前にこのラジオトークでね、ラジオ神久しぶりなんですけれども、まあいろいろあってね、今までちょっとここもう半年以上かね、ほとんど配信してなかったんですが、まあ、今回舞台もね、舞台見に行くのも久しぶりだったんですよということで、久しぶりついでにですね、まあ感想トークをね、本当にまあ、なんでねこの、まあ、舞台もいろいろあって、最近いろんなまた舞台のお誘いとかあったんですけどね、感激のお誘いとかあったんですけども、ちょっとプライベートの方いろいろバタバタしていっていけなかったんですが、これは行かねばならぬということで見てまいりました。恵比寿スターバープロデュースの Lie to Me というこの作品ですね。実は、今からもうおよそ14年前ですね、2012年の9月から、あの時は十何日でしたっけね、全部で31ステージありましたけども、その公演の、だから今からおよそ13、4年前の舞台の再演ということですごいですよね。他にね、確か再演ってね、ないんですよ、なかったんですよね、この作品ね。で、しかもだからその作品に私出てたんですねっていうのもあって、まあ、これはちょっといかねばなるまいと。でその中に今回出演されている、8人のメンバーのうち2人が、まあ、知り合いというかね、以前別の舞台で共演したこともある、知り合いということもあってですね、14年ぶりにやりますんで見に来てくださいと、これは何としても行かねばならぬということで、たまたまその初日、まあ、今日初日なんですけども、初日とあと自分のオフの日ね、仕事の普段のオフの日が重なっていたので、初日の一番最初の回を見てまいりました。こちら16日まで全10何ステージかな、10ね、結構やるんですよ、1、2、2、4、6、7、8ステージか、あとだから17ステージですね。今日も夜7時からやるみたいですけれども、これね、まあ、これ何でしょう、まあ、その久しぶりにね、まあ、まず個人的な感想として、まあそういう話だったなっていうねもう14年前ですから、さすがにね、まあ、その時31ステージやったけれども、細かいところはねすっかり忘れていて、まあ、大枠こんな話だなと。どんな話かっていうと、こちら今あらすじみたいな感じでネットでも出てますけども、田舎の商店街で行われる小さな祭り、そこに招かれる一人のマジシャン、にぎわいに包まれるいつもの街、集まる人々、それぞれの思い、嘘は人を傷つけるのか、それとも人を救うのか、その答えは幕が開いてのお楽しみということで、ジャンルとしてはですね、何でしょう、ヒューマンコメディって言っていいかな、そんなに、ね、重たい話じゃないです。非常に楽な感じで見ることができる。で、これね、改めて思ったのが、14年前でしょ、14年前の再演で大丈夫って思ったんだけども、ちょっと多少今風にね、アレンジしているところも若干はありましたけれども、大枠変わってないんで、内容としてはね、まあ、今までも全然通じる、現代今のお話って言っても全然通じる内容なんで、そこら辺全く問題なかったですね。で、65分なんですけれども、まあ濃密な65分で、8人のキャラクターがそれぞれね、キャラクター立ってるわけなんですよ。個性的なんですよ、もう台本の段階からね。なので、まあ与那山脚光に外れなしと言われておりますけれども、こちらはね、まだ見たことない方、10年前見たことある方は、それはそれで、ああこんな話だったなと、あれ誰が演じてたなとかねいうのを思い返していただいてもいいんですけれども、まあこれね、やっぱりね、よくできてますよ。で、観客で見るのは私初めてですから、 なかなか、まあだから半分ね、その自分が出てた時に、あ、こんな話だったな、こんなセリフあったなみたいなのを思い出しつつも、あ、なんかね、途中でグッときたりとかね、なんかちょっとな、北総面じゃないけども、ちょっとなんかクスクス笑ったりだとかね、いうようなところもあったりとかして、あえてその客席側から見てね、楽しみ方と、まあ普段ほとんど皆さんそうだと思うんですけども、これはね、そういう作品です。で、まあ、バー、まあ今バーで経営してるのかどうか分かんないですけども、バー空間ということで、もともとバー空間だったところを劇場みたいな感じにね、そういろんなイベントができるような作りにしているところで、なので、まあ、バーの作りが残ってるんですよね。で、特に14年前上演した時は、そのバーで、バーを営業していた状態も半分残っていた状態ですから、まんまバーを使ってるということもあって、バーがそのマジシャンたちの控え室みたいなね感じになるんですね。いや、実際のバーなんだけれども、その祭りの間はそのマジシャンたちの控え室みたいになるっていうような体でやってるんで、全くその装置からしてね、舞台の見立てからして、まあリアルといえばリアルだし、まあ、入り込みやすいんですよね。見てる側の方も余計な説明がなくても分かりやすいと、ここはなんか田舎の商店街のどっかのバーの一角なんだなと、バーの中にいるんだなと、だからお客さんになった感じで見ることができると。で、今回もう飲み物ね、注文できますが、まあこれチャージ制なんで500円以上ね、飲み物でアルコールもあるんで、まあお時間がお時間だったら、よかったらアルコールを頼みながらね、アルコールをたしなみながら、ね、飲みながら見るというのには本当ね、もってこいの内容だなというのは改めて思いました。改めてね、米内山脚本ってすごいなと思いましたね。全然今でもね、楽しめる、通用するっていうのが、もう一観客として、一米内山ファンとして思いましたね、本当に。これはで、私ね、このマジシャン役だったんですよ。恨まれたね、商店街に、もうアル中のマジシャンっていう形でね、やってくるんですけども、なんかもう、まあ、そういえばアル中だったなとか思いながらね見てて、でそれをその当時の私の年齢以上にもなってしまった、人がね、島田さんですね、がやっていただいていると、なかなか久々にね、島田君とも会ったんでね、いろいろとお話もしましたけれども、なかなかね、見応えのある。で、当然演出家も違うわけですよ。本は同じなんだけども、役者は全員違うし、演出も違うから、当時自分がやってたのとはまた違う見せ方だし、でも、まあ、その時は客席では見られなかったですけども、まあ、違う感じに受け止められる部分も当然ある。ただそこはね、あくまでね、その本を大幅に変えてるっていうよりかは、やっぱりその要所要所、その時代に合わせた用語なり、例えばだから自撮りをするなんかでも、当時14年前でスマホで自撮りなんてやってる人いたかな、ね、なんかそんなようなところがあったりだとかね、なんか細かい話、そういう今時的な内容だとか、まあ、若干言い回しも今風に変えてるところもあったかな。なので全然違和感はないです、見ていて。で、こういうところあるんだろうなっていう、どっか田舎でこういうことやってる人いるかもなって思えるような、そのキャラクターに対して、それぞれのキャラクターに対してなんか愛着が湧けると、モテるというような感じで、で、まあ、どうなっていくんだろうっていうところが、まあ、2点3点ね、いろんな話があって、お話のその大筋自体は、まあ、要は裏ぶれたね、落ちぶれたアル中になったマジシャンが田舎に戻ってきて、またちょっとはその祭りのタイミングでね、まあ、一旗あげようとまではいかないけど、まあ、またその帰り咲こうというところまでではないんだけれども、まあ、まだまだその故郷に錦を飾るじゃないけど、そんな感じで行くところを、同じその所属事務所の若手優秀な有名マジシャンもやってきちゃって、ライバルみたいな感じで対抗されてみたいなね、いうのがあったりとかして、そこら辺のね、その塩梅が非常に面白い。そこを観客席で見ることができて本当に良かったです。あ、こういう話だったんだねっていうやってた時もまあ気づいてましたけど、で、Lie to Me っていうタイトル自体は当時もうすでに海外のドラマでね、 Lie to Me、嘘はなんちゃらっていうなんかドラマありましたよね。 あったんだけど、まだ当時はね、そこまで見ることはできたけれども、そんなに Lie to Me で、メジャーでもなかったかな。地上波では別にやってなかったんだよね、確か。 っていうので、今みたいなねビデオオンデマンドだったら、まあ、ライトミーだったらビデオオンデマンドでね探すことができるけど、それは当時なかったんで、まあまあ あんまりそういう海外ドラマの内容にも引っ張られず、ライトミー自分にね嘘をつくというタイトルの意味もまあまあ見ていくと、なんとなく分かってくると。非常にねおしゃれって言い方はあんまりしたくないんですけど、非常にうまいことねウェルメイドにねまとまってるんですよ。まあ演出される演出の違いによってやっぱり見え方も変わってくるっていうのは当然あったと思うんですけれども、だからその14年前に楽しんだ人でも、初めて見る人でも、楽しめるような作りになってますんでね。これそれぞれのキャラクター本当にいろんなキャラクターもう本当ねあんまりネタバレしたくないんでこれ以上詳しくはお話できないんですけども、老若男女まあそんな老ってほどではないけれども、若男女がいろいろといろんな人間関係がうまいこと出てくるんですよ。もう与那山脚本のね本で何回か出演させていただいたんですけども、どうしてこういうね関係性を描けるんだっていう、これは与那山さんならではなのかなって思ったんですけども、そこがねパッと見地上波のドラマだとか他の舞台だとかでありそうであんまないんですよね。そこが面白い。だから一発なんかそういうこういうテイストが気に入った方はね、今後も与那山さんいろんな本書いて舞台もやったり、あとまあ最近だとねアニメの脚本とかも書いたりとかしてますんでね、追っかけていただければなと。でこちら の今回の公演自体は16日のね月曜日まで、16日の月曜日はね1公演だけですけれどもやってますんで、バー営業タイムバータイムもあるみたいなんでね、よかったら見に行ってください。まだまだ予約ができるんで後でねリンク貼っておきますんで、よかったら見に行ってください。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。